このポッドキャストでは、カグルを中心としたデータサイエンスに関連する情報を配信していきます。今日は私は、入社して1ヶ月ぐらい経ったんですけど、
早いっすね。
そうですね。もうね、6月から始めて、6月行ってから働き始めて1ヶ月なんですけど、今日初めて出社しましたね。これまでずっとリモートだったんですけど、ちょっとした、用事というか、仕事なり、上がって、で、何人かで出社したんですけど、初めて入館証とかもこのタイミングでもらって、それで出社して、ちょっと2、3時間働いて帰ってきたって感じなんですけど、ちょっと入社したって気分になりましたね。やっぱなんか家で作業してたら、これまでのカグルやってたのかとあんまり変わりがないんで、ちょっと出社っていう雰囲気を味わえて、中途採用されたんだなっていう気分に浸って、今日は帰ってきました。で、いや、すごい疲れましたね。家で、作業してるのと違って、いろんなじゃないですけど、何人かの人と話したりして、疲れて帰ってきました。カレーです。
私の方は、ちょうど先週、登記が終わって、今週は、その年金事務所に最初の書類を出しに行ったりとか、そこら辺と M5 のコンペが終わりが結構重なってて大変でしたね。レゴンです。
お疲れ様です。
だいたい書類も提出できて、銀行口座とかも法人の作って、一応一通りの体というか、揃った感じですね。
そっか。あれですか。銀行口座も作れたんですね。すんなりと。
そうです。けど今、その審査中というか、間
診
の、
察というか。
書類だけ提出して、一週間後ぐらいに結果を。やっぱこっちの地元で結構ビジネス的なことをやろうとしてるんで、こっちのちょっと地方の銀行口座を、開いてるんで、少し、審査とかも時間かかりそうな感じはしますね。都市銀行とか大手に比べて。そんな感じでやってますと。
じゃあ、今回は6月の目標ですね。6月の目標を、私は、2つで、M5 のコンペで金メダル取りたいっていうのと、SQL を学びたいというやつだったんですけど、M5 は結構6月もやってて、で、チームも5人チーム結構がっちり組んで、2つ、M5 もアキュラシーと不確実性のやつと2つあったんで、どっちかっていうと私は途中からの不確実性の方の担当みたいな感じになって、結構やりましたね。いろんなことを試したり、できたんで、そうですね。学びとしても、いいコンペではあったんですけど、最後も1サブしか選べないんで、運の要素も結構強いのかなと思っていて、半分諦めつつあるっていう感じですね。やるだけのことはやったっていう感じです。で、もう一つは SQL を学ぶっていうので、やっぱ実務をする上で、SQL を取ってこないといけ、SQL でデータを取ってこないといけなくて、で、業務で必要があって、SQL 必要があったんですけど、意外とやってみたら、できて、で、ゆうくらさんにこのサイトいいよって教えてもらったサイトがあったんですけど、これは、なんだっけ。ここのノートに貼っておきますけど、ウェブサイト上で SQL を入れたら、お題が出されてそれに回答するようなサイトで、で、それをちょっと何個かやるうちに、こんな感じかっていうので学べたので、その後違和感なく使えて、よかったな、よかったというか、自分の必要なデータを取ってくるぐらいのことはできるようになったって感じで、これはよく SQL も学べたなと思います。6月は目標2つだったので、こんな感じですね。
いい感じに達成できたって感じですかね。
そうですね。もう減らしといたので、とりあえずなんとかできてよかった、できたってとこですね。ヨモさんはどんな感じですか？
私の方は、まず、M5 コンペですね。同じく。で、メダル圏内が狙えるといいなっていうので、チームでまた今回取り組んでるんですけど、まだその結果は出てみないとわかんないんですけど、 今までも3回目ですね、そのチームで臨んでみてっていうところで、少しなんかずっとそのチームでカグルをやってみて課題みたいのが見えてきたんで、
はい、
うん、なんかちょっとそこら辺はなんかまとめて形にしようかなと思ってますけど、うん、なんか丸をつけるほどのなんか達成感もないんで、今のところ三角ですね。はい、で、2つ目。
課題はあれですか、はいはい、またそのうちまとめてってところですか。
そうですね。はい。
うん、はい、
で、2つ目がハムトレのストラテジー開発大会にストラテジーを投稿するってやつで、これは一応投稿できましたね。はい。
はい、
けど結構時間ギリギリになって、なんか最低限の、まあ、買って売ってぐらいを。
はい、
繰り返すようなロジックだったんで、うん、まああんま良くなくて、それで結構今その相場というか、
うん、
チャートも荒れてるっぽくて、
はい、
今のところその模擬トレードみたいなシミュレーションですね、
うん、
テストというか、はい、のところでもう金額赤字になってるんで、うん、ちゃんと改良が必要だなみたいな気持ちですと、
うん、
はい、なんでこれも、うん、もうちょっとせめてなんかプラスの方に、少額でもいいからプラスの方になってたら丸だったかなっていうところで、これも一応三角にしてありますね。
はい、
で、次が、フィットビットの、スリープスコアで週の平均80点以上にするっていうので、普段が70点ぐらいだったんですけど、
はい、
そうですね、今月は結構暑い日もどんどん出てきて、
うん
うん、それでやっぱ暑くなるとこうエアコンの調節が難しいというか、なんかエアコンつけたら今度は寒くなるし、
はい、
うん、暑いままだと結構睡眠浅くなるし、であんまりスコアが良くならずに、うん、
はい、
むしろ70より結構低かったんで、うん、ちょっとここはなもうちょっと熱くなる本番に向けて改善していきたいなっていうのがありましたね。
はい、でも暑いとどうしようもないですね。
うん、なんでなんかちょっと方法を考えたりしていきたいです。うん、はい、うんうん、てな感じで、うん、あんまり今月は目標的にはあんまりでしたね。
うんうんうん、
はい、なんでもうちょっとここら辺の反省生かして来月はやっていきたいですと。
うん、そうですね、
うん、
年初の、2020年の目標立てましたけど、
うん、
ね、折り返し地点なんで。
そうですね、はい、
出たところですよね。
うん、確かにそろそろそこも一回見直しておく必要もありそうですね。うん、
ね、そことの兼ね合いで兼ね合って、
はい、
うん、年間目標、ね、達成したらいいなとか思いながら、ね、うん、7月以降にもやっていきたいですね。
はい、
うん、
じゃあ続いてが、
はい、
あれですね、なんかこれもツイッターのところに流れてきたやつで、
はい、
ストリームリットなんですかね、ストリーム ML イットみたいに混じってる読み方がちょっと分かんないんですけど、
急になんかツイッターとかで見るようになったんですけど、
そうですね、
うん、
でこれがどういうものかっていうと、Python のみでそのウェブサイトを公開できる仕組みですね。
Python のみで、
なんで、もしなんかそういう普段、自分で例えばデータを作ってそれをホームページに表示したいと、そのデータをグラフ化してとか、
はい、
ってなってくると、結局 Python のまあコードというか、表示してるのを参考に、多分形式的にはデータを JSON 形式にして、その JSON をJavaScript にして、というか JavaScript で読み込んで、そのライブラリ使って描画するみたいなことをする必要があると思うんですけど、
はい、
このライブラリを使えば、そこら辺が本当に全部 Python のコードだけで、それで Python で普段使っているプロット系のライブラリですね、
うん、
を使うことで、そのまま描画ができますと。あとはそのまま、テーブルデータとかもその表示ができますとか、あとはスライダーとかでその動的に動くようなこのデータ範囲を、変えてみてみたいなのもすぐ反映されるというか、そういうインタラクティブな、ホームページが作れますよっていうライブラリーですね。うん、で、まあ何がいいかっていうと、結構そこら辺でさっきの方法だと、やっぱ JavaScript というかフロントエンドですね、ウェブ界隈の、そこら辺の技術が結構頻繁に変わるんですよ。 もうなんか自分もまだ現役というか仕事でもまだ扱っているんですけど、それでもフロントは追い切れないというか、本当にどんどん新しいライブラリーが発表されて、そのライブラリーを今度は使うためのツールが作られてとか、あとはその新しい、なんだ、CSS の仕組みとか、なんか結構覚えることというか、一回覚えても古くなるのが結構あるんですよね。まあ、そのままある程度使えるところもあるんですけど。で、そこら辺で、まあそういう技術を追っていくよりは、もう Python でそのまま書けた方がいいよねっていうのが、まあこのストリームリットなのかな、はい、の、まあ使いどころというか、
はい、
なんでそこら辺の、ウェブの技術を覚えなくてもウェブページが作れるよっていうので、なんで、プログラミングをそういうデータサイエンス系から始めて Python しか触れませんみたいな人でも、とりあえずこれで、他の人に見せるというか、なんかデータを公開するみたいなのをやりやすくなったのかなっていうので、で、なんかいろいろ触ってる人が結構今週、先週あたりからなんか増えてきたというか、
ね、そんな感じですよね。
はい。なんでここら辺
は。Python だけでできるなら、本当にあれですね、はい。データサイエンティストとかと親和性は高そうだし。
はい。
って感じなんですね。
っていうライブラリーみたいですね。はい。
はい、ここになんかね、触ってみてみたいですね。
はい。まあ、なんか自分でそういう、なんかデータ作って、そのデータを公開したいけど、みたいな時の一つの選択肢ですね。としては良さそうな気がしますね。
はい。
はい。そんなとこですね。これについては。
はい。
はい。
次が、高等学校情報課情報に研修、教員研修用教材にかぶるが登場というので、これはあれかな ?6 月23なんで、1週間ぐらい前のところですけど、
はい。
なんか、情報の授業、まあ、高校生のカリキュラムが、2022年から、まあ、新しく変わるみたいで、
はい。
2034年度。それで今のタイミングでは、その高校の先生向けに、研修用教材っていうのができて、で結構情報の授業は、その、まあ、カグルも紹介されてたんですけど、
はい。
まあ、カグルだけじゃなくて、まあ、結構いろんなデータサイエンスとか、まあ、情報処理技術の試験に出てきそうな内容とか、すごい、高校の先生向けに、教材で結構もう100ページ以上あるようなボリュームでできてて、そうですね。この情報の、教えられる人って誰なんだってぐらい、なんかすごい充実した内容になってて。
なるほど。はい。
はい。その中の一つとして、カグルのタイタニックとかですね。これはたまたま R のコードなんですけど、まあ、R のコードだったり、まあ、他のカグル以外の、プログラミングというか、データサイエンスの部分では Python を使ったりして、
はい、
まあ、データサイエンスでこういうことができますよ、みたいなのを、高校の先生向けに、まあ、教材になっているというところで、まあ、ちょっとその、カリキュラムは見てないんですけど、もしかしたら34年度のところからは、こういうのも、高校生が学んでいくのかなとか、
はい、
まあ、試験とかでも出たりするのかなとかって思ったりして、ですね、今週話題になってましたね。
はいはい。
うん、
なるほど。私も一応理科の教員は中高を持ってるんですけど、
はい、
情報は持ってないんで、何、
うんうん
うん、とも言えないですが、どうなんですかね、もともとはやっぱ、
はい、
どちらかというとウェブ技術よりも多かったんですかね、この変わる前までは。
変わる前
までまあ、それか情報なんで、もうちょっとプログラミングのコンピューターサイエンス系だったのか。
ねえ、
まあ、なんかの分野が、
はい。はい、何十年も前ですけどね。なんかそうですよね。なんか、
はい、
なんていうんだろう。流れ図とか、
その
本当の初歩的な、
はい、
昔ながらのね、情報って科目だった気がしたんですけど、ね、また大きく変わってますし。
そうですね。何かが増えたってことは何かが減ったってことになるんで。
確かに。
はい。まあそこで何が減らされたというか、まあそれにしても、だから国もそういう教育として、ここら辺のデータサイエンスを推していこうっていう感じなんですね、やっぱり。
ね、みたいですね。なんか問題意識みたいなのを書いてて、そうですよね。はい、うん、まあ、そういうの、情報とか AI の人材とか、
うん、
とか、あと、よく書かれてるのが、自分で問題を見つけてみたいな、
うん、はいはい、
解決できる人材を持ったとか、そういうテーマが書かれてたりして、
うん、
うん、そうですね。ね、数学とかも結構変わってるらしいですもんね。
はいはい。
ね、線形代数、うん、行列が、入ったり入んなかったりとか。
はい。
ね、どう変わってるかとか、ちょっと終えてないですけど。
そう
っ
すね。
うん。うん、ね、変わってきますよね。
うん。
うん、で、いや、っていうので、いや、なんか、もしかしたら、カグルを大体、高校生のこの情報を取ってね、のに教えるってことになったら、また、うん、高校生がカグルを始めるとか、まあ、触ってみるって人とかもね、うん、当然増えるでしょうから、
はい、
またカグルもちょっと知名度が上がったりとか、流行ったりして、うん、新しい人が入ってくるかなと思って、
うん、
うん、これは見てました。
はい、うん、そこで言うと、なんだろう、はい、自分の、まあ、他の分野で言うと、VR とか、そこら辺はまだ、うん、こういう教育のところまでは行ってない感じなんですかね。
ね、うん、多分来てないでしょうね。さらっとは見ましたけど、はい、なかった気はしたんですけど、
うん
うん、次の5年後ぐらいには、もう当然のように入ってきてたりするかもしれないですね。
うん、
うん、
まあ、どっちかというと結構ゲーム分野なんで、うん、
はい、
まあ、ちょっと反映されるのは先かなっていう気も、
うん、
うん、まあ、しますけど、
はい、
うん、
はい、
そんなとこですね。はい、
そんなとこですね。それが、結局カグラは何を必死にやってるのかっていう、これは鈴木天音さんという方が社内向けの LT 資料っていうので公開されてた資料があって、うん、まあ、社内で周りの人にカグラって何とかそういうのを、まあ、説明するために使ったよっていう資料ですね。
うん
うん、で、私も結構カグラって何っていうのを、まあ、説明というか、何が得意なのかとか何は別に得意じゃないのかって、まあ、当然分かってもらえると仕事がやりやすいなとかって思ってて最近、
うん、
で この資料を見たら、まあ、初めにカグラの概要を紹介して、であとカグラの得意なとことカグラだから得意じゃないところが書いてあって、
うん、
まあ、とってもいい、まあ、その知らない人に向けというか一緒に働く人に向けて、こういう課題があるんだけど何か知見がないって聞いてもらうときに、あの人ならこういうのが得意かもしれないっていうので、まあ、カグラはこういうのが得意かもしれないという一括りにしてもらうのが、まあ、分かっててもらえたらすごいやりやすいなと思って、
うん、
でこの資料とっても、そういうのが分かるとってもいい資料だなと思いました、
はいはい、
で一応そこの内容だけ、まあ、かいつまんで言うと、まあ、得意なところとして例えばというか2つ書いてあるんですけど、得意なところとして幅広いタスクに対して素早く一定の成果を出せるっていうのと、まあ、解こうとしてる課題が筋が良いか、まあ、なんとなく分かるということがあって、でカグラだからって得意とは限らないことで、作ったモデルを保守運用していったり、まあ、綺麗なコードを書くこと自体はカグラだからといって得意とは限らないということが書いてあって、うん、
はい、
結構自己紹介の、私も社内自己紹介の時とかに、まあ、カグル、まあ、やってますとかで、質問とか、まあ、今後なんか困った時とかあったら相談してくださいとかしますねとか言われた時に、
うん、
もうちょっと何かこういう何ができるかっていうのをちゃんと言っとかないと、まあ、やっぱ持ってきづらいし、まあ、こっちも逆に持ってこられてます。それね、一からちょっとそれ自分得意じゃないですみたいな話もなるんで、うん、こういうちょっとなんかアピールを、まあ、ツイッター上とかでまたしていきたいなというか、まあ、広まるといいなと思って見てました。
うん、
ね、わかんね、普通っていうかわかんないですよね。かぶるとか言っても、逆にね、何でもできるとかって思われてることの方が多かったりも今しますし。
うん、ですね。まあ、カグルっていう何って、それでも最近はやっと結構あれですよね、会社の広報的なところでも、
うん、
結構そういう、まあ、なんかカグルとは出てこなくても、なんか世界的な、
うんうん、
そういう競い合うところで弊社の社員がこうなんかトップになりましたみたいなのを結構出すところもなんか増えてきたなっていう気は
です
よね。なんか追ってても、まあなんで、そういう企業に対しても知名度はだんだん上がっているでしょうけど、うん、うん、まあだからそれがどれくらいすごいのとか、それを取るためにはどういうことを、なんかこの人たちはしてるのとか、なんかそういう説明みたいのはまだまだ多分行き届いてないと思うんで、うん、こういう資料があると。
う
良さそうですね。
ね、いいですね。ね、本当あんまりいいとしたことなかったですしね。
うん。うん、まあ、それで、はい、はい、さらに知名度が広がれば、まあ、人も増えたり、より、まあ、そのカグルに対する、
うん、
そのカグルのランク、に対する評価というか、うん、まあそういうのもより一般的に広まれば、
うん、
そのカグルをやっている意味というか、はい、なんかメリットが増えてくるんで、
うん
うんうん、いい気はしますね。
そうですね。
はい。
はい。うん、で、次のネタは、グローススペースなんですかね。
はい。これが、ちょうど昨日でしたっけ？昨日あたりにその同じプロップスペースさんで YouTube コンペが終わったのかな、
う
ん、確か、うん。はい。まあそれの、
はい。
はい、それの入れ替わりというか、まあ新しくまたコンペが始まって、それが何かっていうと、これがこの前終わった、うん、いつ終わったんでしたっけ？その前回のが2ヶ月前に終わってた、なんか春あたりに行われてた不動産、取引価格予測のところで、なんかこの評価指標だとちょっとなんか一部のところになんか限定して予測すればいいスコア取れちゃうよねみたいな指摘とかもあって、で、まあそこの指摘あった部分を修正してまた新たに、まあ指標を変えてコンペを開きましょうっていうので、また不動産のコンペをということで、なんか繰り返しの RE で D がついて、
D 確かに、
はい、またコンペが開催されるみたいですね。うん、ここら辺も、その昨日の YouTube のコンペとかでも結構そのトピックって言って、はい、ディスカッションというかノートブックというか、解放みたいのは結構公開されてるところも多いんで、
はい、
うん、なんか見といてもいいのかなっていう感じですね。
うん、
それで不動産関係のが、うん、また出てくるんで、
うんうん
うん、結構その、まあ、不動産は、うん、なんだかんだでいろんなプラットフォームで行われてたりするんで、
う
ん、
そうですね、うん、
カグルにもずっと、はい、ハウスプライスもありますし、うんうん、シグネートさんでも行われましたし、
はい
はい、なんで、まあ、いろんなところで予測というか、もう問題として作りやすいのかわかんないですけど、うんうん、はい、なんで一回取り組んでおくと、うん、なんかいいのかなっていう感じのコンペですね。
うん、
うん、あと何ですかね、なんか偏見なのかわかんないですけど、結構プロブスペースさんをなんか、うん、なんだろう、結構いろんな人が自分のそのパイプラインというかベースラインみたいのを作るためになんかコンペを利用しているなんかイメージが少し、ね。
ありますよね。
あったりしますね。うん、
結構データサイズがお手軽なコンペが
多くて。そうですね。お手軽だし、それで、まあ、賞金も1位しかほぼもらえないんで、
うん
うん、なんで本当にこう、必死に頑張って1位目指すよりも、こう自分の普段使っている、そういうベースライン、はい、パイプラインみたいなのを調整というか、まあ、綺麗なコードに直していったり、
うん
うん、なんかそういうように利用してる人も多いのかなっていうイメージですね。
うん、確かに。
はい、うん、まあ、なんで、なんかそういう普段結構コードが散らかって、
うん、
なんか、ひっちゃかめっちゃかになってる人は一回このこういうコンペに参加しといて一回整える意味でもなんかやってみると面白いのかなっていう気はしますね。
うん、そうですね。
はい。
結構、ね、ちゃんとというか YouTube コンペが終わる頃に、
うん、
B 不動産取引価格も出してくれたり、
うん、
ね、こうコンペが途切れないようなことも意識されてるのかもしれない。
はい、うん、ぽいですね。
うん。
うん、
結構 YouTube コンペも今回評判が良かったというか、
うん、
視聴回数予測で、ね、面白かったし、
はい、
グランドマスターの方ががっちりというか、
うん、
結構語れてて、うん、そうですね、参加者も充実してるのかなとか思ったりして、
はい、
プロブスペース、またなんかプロブスペースのいいとこがありそうですよね。
うん
うん、
はい、はい、そんな感じですね。
感じですね。で、これちょっと次は途中まで書いたんですけど、今週のカグルで私も全然見れてないんですけど、
うん、
なんか、まあ、チームマージをしてそれでチームのソリューションを売った悪い人がいたみたいな話
が、あ、はいはい、
なんか治安が悪いとかっていう話が、
うん、
なんか出てて、
うん、
いや、なんかあれですね、カグル界隈も結構大変な感じな人もいるんだなという感じで、
うん
うん、はい、
まあ、やっぱりそのランクっていうのがそういう就活というか、うん、そういうところにもやっぱ使われるんで、はい、そうなってくると、はい、うん、まあ、ある程度お金を出してでもそういう欲しい人がいるし、
うん、
そういう需要があるってことはなんかそういう不正というか間を取り持つ人も出てきてもおかしくないなっていう感じはしますね、
はい、うん、そうですね、うん、
はい、まあ、なんでなんですかね、チーム作りも慎重にというか、
そうですよね、
うん、
なんかチーム組むのはちょっと 怖いというか、
うん、
なんか、ね、自分のチームでなんかそんないう感じになったらちょっとあれですよね、なんか自分のチームだったらかわかんないですけど、かぐるへのモチベーションが保ちえなくなりそうで、
うん
うん、
まあ、ある程度なんですかね、あのスコアが似てたりしたらもしかしたら不正だって気づけるかもしれないですけど、そこで変にその買ったデータとか手法をなんかまたあのアンサンブル処理みたいので混ぜられたら、それでコード提出とかもなかったら、うん、気づけないと思うんで、
そうですね、うん、
結構対策もしづらいなっていうのもありますしね、
うん、そうですね、対策しづらいですよね、はい、いろいろとソリューション内に、ね、混ぜることでも、ま、混ぜるというかね、それぞれ全部チェックできるわけでもないですしね、
うん、
時間もないし、
はい、
だからね、勝手に横流しされても分かんないしっていうところで、うんうん、
まあ、なんで、まあ、ある程度、まあ、あとは対策としては、あ、まあ、これもどうしようもないですけど、例えば、まあ、これってチームに入って一回抜けたんでしたっけ、抜けるって今できるんでしたっけ、チームって。
いや、抜けるはできないです、ね、
できないのか、はい、だからチームに入って、うん、それでその得た情報を他のところに、はいはい、
そうですね、うん、すごいね、自分の順位も相対的には下がるはずなんで、
はい、
うん、それよりもその売るお金の方がまあ魅力的だったってことです
よね、うん、そうですよね、まあ、チームマージされるってことはそれなりにスコアも出してるっていう、
そうですね、う
ん、ことでもありますもんね、おそらく、
おそらく、
うん、はい、まあ、うん、特に、うん、なんですかね、まあ、日本人の方は特にまあ、厳しい人も多いですよね、そこら辺のプライベートシェアリングとか。
そうですね、う
ん、結構そういうディスカッションになると結構日本人の方もちゃんと議論に加わるというか、うん、まあ、真剣に話されてる人も多いんで、
そうですね、
うん、まあ、そこが崩れ出したりしたらそういうゲーム性としてもやっぱ崩れてきちゃうんで、うんうん、
はい、
まあ、そういうのをどうやってシステム側で、
うん、
まあ、いい感じにしていくのかっていうのもやっぱ課題ですよね、おそらくは、
うん、そうですよね、
うん、
人がたくさん増えてたんで、
はい、
ね、これまでようにはいかないと思うんで、うん、ね、大変大変でしょうけど、
はい、
うん、って感じですね、
うん、まあ、ここら辺はずっと話されるというかディスカッションされるような内容かもしれないですね、
うん、
はい、で特にカグルは新しいコンペは
そうですね。
ないですよね。はい。
新しいコンペは始まってないんですけど、ね、M5 は明後日ですし、
うん、
トレンドは明日で終わるということで、
はい。
2個、もう2個というか3個か。M5 は 2つ換算だと。
はい。
うん、終わるんで、ね、テーブルコンペがこれでなくなっちゃうんですよね。
うん。
うん、なので、メダル付きのテーブルコンペが M5 終わったら来てほしいですね。
はい。うん。まあ次取り組むのはもうちょっと、うん、取り組みやすそうなのが一つ欲しいですけどね。いはい、
もう M5 みたいなやつ来られても困るんで、
うん、
とかって気はしますね。取り組みやすい、何かデータ軽いのがいいですよね。わけわかんなくてもいいですけど、
うん、
うん、データ重いと、まあ、結構 大変なとこが多いんで、
はい、
うん、カーネルじゃできないって感じもなりますしね、
うん、
うん、
で、まあ、自分はとりあえず M5 終わったら、あの、はい、張り手なのか払い手なのか、
はい、
はい、あっちの教科学習系のコンペを、はい、やっていこうかなって思ってますね。それか、うん、結構不動産もやってみようかなとは少し思ってますね。
はい、
はい、
そうか、いや、私もどうするかあれですね、
うん、
なんか2、3週間落ち込んでるかもしれないですね、
はい、そうですか、うんうん、ここであれが決まりますからね、あの専業神楽でグランドマスターになれたか慣れてなかったのかの、
そうですね、
はい、
ワンチャンスありますからね、この M5 が2つありますからね、はい、
そうですね、うん、
うん、 そうなんですよね。うん、まあ、終わったら、ね、このバードコールでしたっけ、
うん、
音声のデータとか、
はい、
まあ、触ったことないんで、
うん、
まあ、面白そうかな、
うん、
あと、自然言語は本当に純粋に何もやったことないので、
はいはい、
何かの、まあ、簡単な本から始めて、
うん、
そのうち始まる自然言語コンペとかに
参加
するかなとか、
はい、
うん、で思ったり、最近はしてますね。
はい、自分も自然言語処理はなんか柱やろうかなって思ってて、
うん、
とりあえず目標的にはあの、はい、俳句を勝手に作ってくれるボットというか作りたくて、それで句集を次の技術書店とかあれば売りたいなっていう、
は
い、
あ、エゴさんが作った AI が作った句集を、
はい、句集で自分がその句集を添削するというか、
あ、まあ、なんだ、
まあ、なんか作る方はもう完全に AI に任して、その評論というか、
あ、評論、
この俳句はどうのこうのみたいな、
うんうん
うん、なんかそういう本プラス、あのちゃんと技術的なその自然言語処理のこういう処理をやりましたのセットで、
うん
うん、みたいな感じでできないかなっていうので、けどまだ全然あれですよね、あの技術書店もとりあえず今んとこあんまり、
そうなんですよね、
うん、前まではもうこの時期か、もうこの時期かって感じで、
なんか
技術書店に追われてた感じですけど、
今年は年3回の予定で、
うん、
ね、もう本当にとっくにその2回、今年の2回目のやつはアナウンスされてなきゃいけない時期だと思うんで、
はい、
あれですよね、まあ、うん、この状況
なんで、まあ、そうですね、
ね、うん、って感じなんでしょうね。
そう、またオンラインの方に持っていくのか、うん、そこら辺も少し気になりますね。
そうですね、
はい、
私も技術書店があったら、ね、なんかカグルのチュートリアルをアップデートするのと、
うんうん、
あとなんかね、カグラが書いたのを寄せ集めの本みたいな、
はいはい、
なんかね、作れたら面白いなと思ってツイッターで話してたんですけど、
うん
うん、そうですね、何アナウンスがあって締め切りが決まんないとなかなか、
はい、そうなんですよね、
動けるんですけど動きづらいみたいな、うん、
はい、
ところで、そうですね、
うん、まあ大体そんなとこですかね、はい、
そうですね、
まあ、もう6月も終わって次はもう7月の目標に、はい、なっていくんで、はい、
次回のちょっと7月の目標、年間目標を踏まえつつ、
はい、
そう
ですね、
うん、ということにしますか、
はい、はい、じゃあそんなとこですかね、
はい、
はい、
ではありがとうございました、
はい、ありがとうございました。